前回、僕が、ワイヤレスヘッドホン、ソニーのワイヤレスヘッドホンの WH-1000X マーク5 名前が難しくてちゃんと覚えられてないかもしれないんですけど、それを買ったっていう話をしたと思うんですよ。で、それを買うときに、まあ、家電量販店に行くじゃないですか。まあ、行ったんですよね。で、家電量販店うろちょろしてて、で、まあ、オーディオのコーナーでめっちゃいろいろ聞き比べたりとか、視聴してて、その時に、まあ、同じソニーの、イヤホンで、リングバッツ S っていうのが最近めっちゃ売り出され、プッシュされてて、そこでめっちゃCM が流れてたんですよ。それが、ストーンズの音楽っていう曲で、で、なんか、それまで別にストーンズとか興味があったわけでも何でもないんだけど、それをめちゃめちゃこうリピートで聞いてたら、あれこれめっちゃ曲良くないかって思って、めっちゃいい曲なんじゃないのと思って、家に帰ってから検索してみたんですよ。めっちゃ良くて、そしたら。なんか勝手にジャニーズってあんまり曲が YouTube 上に公式で上がったりとかしてないイメージだったんですけど、ビジュアライザーっていうの？なんか、その曲は最新曲の私っていうシングルのカップリング曲だったんですけど、ちゃんとビジュアライザーが上がっていて、フルで聴くことができて、あ、めっちゃ良くないかってなって、で、それからね、ストーンズの最新のアルバムシティっていうのを、借りてきて、全部聴いてみたんですよ。そしたらめっちゃ曲良くて、なんか、今、突然、ジャニーズの ストーンズに爆ハマりするっていう不思議な現象が起きています。なんかシティってアルバムがめちゃめちゃ良くて、これ本当に聴いてみてほしいんですよ。いっぱい、曲、YouTube 上とかにも、ちゃんと公式で上がってたりするから。なんか、例えば、キングヌーの常田さんの作詞作曲のマスカラとかが収録されてるアルバムなんですけど、なんか、まあ、マスカラの印象めっちゃあったんですよ。ストーンズ去年めっちゃこう音楽番組とかで、ね、見てて、マスカラ歌ってて、で、ねっとりとした歌い方、ねっとりとした歌い方がもうめっちゃこう耳にこびりついて離れなくなる感じで、あれ？これハマっちゃうかもなと思って、若干敬遠してた節があったんですけど まあ、まんまとね、アルバム聴いてハマってしまって、例えば曲も本当に、多種多様なんですけど、ファストレインっていう曲があるんですよ。これとかはもう 80s の疾走感のある曲。なんかめっちゃかっこよくて、僕勝手に、なんか深夜に警察、ポリコーと ポリコーって言うなよって感じだけど、ポリコーとね、ハイウェイをカーチェイスするときに聞きたいプレイリストとかを勝手に作ってるんですよ。なんかその中とかにぶち込みたくなるような曲なんですよね、このファストレインっていう曲。他にも、リード曲になってるロージーとかは、スパイダーマンの日本版のタイトル曲みたいな感じになってんのかなって思うんですけど、その曲とかも疾走感のあるロックチューンなんですよね。他にも、ラウダーっていう曲は、90s のヒップホップからの引用って感じで、まあ、K-POP で 90s の引用っていうと、やっぱり NCTU の 90s Love、まさに 90s って入ってるけど、90s Love とかが、挑戦しているようなジャンルになってくるんですけど、なんか、同じようなテイストの楽曲、同じようなテイストのジャンルであっても、ジャニーズが表現するとこんなにジャニーズになるんだっていう衝撃があって、個人的に超びっくりしましたね。ちょっと話ずれるんですけど、なんか同じタイミングで、セクシーゾーンの最新のアルバム、ザ・ハイライトっていうのもういろいろ聞いてみたんですよ。聞き漁ってみたんですよ。そしたら、通常版の2曲目に入ってるデシデリアっていう曲があるんですよ。それが、めっちゃいいディープハウスなのね。ディープハウスっていうジャンルになると、セクシーゾーン、以前にもアルバムの中に、アンリアリティっていう曲が入ってて、これとかも本当に、 すごいいいディープハウスの曲だったんですよ。で、この四つ打ちの特徴的なディープハウスっていうジャンルは、割と K-POP の中で特に人気のあるジャンルになってて、まあ、K-POP オタクとかだと、まあ好きだよね。ディープハウス。例えば、FX の Four Walls とか、SHINee の View とか、本当に人気な曲が多いんですけど、あとまあ、AB6 とかまさにディープハウスをめちゃめちゃやってるアイドルグループで、として人気だし、本当にディープハウス人気で、なんですよね。で、そのアンリアリティの作曲者とかは、もうなんか、まさに K-POP を手掛けてる人なんですよ。例えば、プロデュース X101 のタイトル曲みたいな、テーマ曲みたいになってる、ジマとか、ドボイズの DDD とかを作ってる人が、アンリアリティっていう、セクゾの曲作ってるんですけど、まあ最近、これまで結構、J-POP と K-POP って対比構造で分かりやすく理解されてきたと思うんですよ。もう作曲者とかも、もう J-POP は J-POP、こう日本の中での作曲者の人が作っていて、K-POP は割とこう海外からいろんな人が集まって作っていっているっていうイメージが割と共有されてると思うんですよ、皆さんの中でも。だからこれが結構最近、めちゃめちゃ混ざって曖昧になってきているなっていうのを感じていて、で、今回こうやってジャニーズにハマってっていうか、ジャニーズのアイドルをいろいろ見てる中でもすごく感じることなんだけど、例えば SixTONES の曲を作ってる人の中にも、やっぱり K-POP 作ってる作曲者の人もいたりするし、まさに SEXO とかもね、いっぱいいたりするわけで、で、なんか、自分が好きなアイドルと言えばやっぱりハロプロですよ。ハロプロのジュースジュースっていうグループがあるんですよ。で、ジュースジュースの中に、ババブーンっていう曲があるんですけど、これ作ってる人とかも、K-POP だと、ルドベルとか、シャイニーとかに楽曲提供しているような人だったりするんですよね。だからまあ、J-POP と K-POP の境目も本当に曖昧になってきてるんだなと思うし、また一方で、なんか、今回こうやっていろいろ聞いてみて、やっぱ、ジャニーズが表現するとめちゃめちゃジャニーズなんですよ。まあ、ジャニーズってやっぱり自分がこう生まれ育ってくる中で、もう物心つく前からめちゃめちゃ聞いてきてるっていうか、例えばスマップをめっちゃ聞いてたりとか、スマップなんてね、なんか自分、札幌出身なので、小学校の時とかめちゃめちゃスキーとか行ってたんですよ。で、まあ、学校終わった後にナイターでスキーに行ったりとかすると、なんかわかんないけど、スキー場で必ず、ビューティフルウーマンとか流れてんのよ。あ、ディアウーマンか。ディアウーマン。スマップのディアウーマンとかが流れてるわけですよ。なんかスマップ流れがちだったんでね。あとまあ、嵐とかもまあ、本当によく聞いて育ってきてるから、まあ、ジャニーズってすごい、なんて言うんだろう。ザ・日本みたいなイメージを持っていたから、なんか今回いろいろ聞く中で、めっちゃ覆されたっていうか、でもそのなんか、今まで培われてきたジャニーズの像みたいなものもちゃんと踏襲されてるから、すごい K-POP と同じような作曲者が作った曲であっても、ちゃんとジャニーズになって、ジャニーズとして、ジャニーズの形で表現されてるっていうのは本当に面白いことだなっていうふうに感じたんですよね。まあ話戻して、SixTONES のシティってアルバムなんですけど、いろんな曲があるんですけど、まあ自分的にすごい気になる曲だなと思ったのは、フィギュアっていう曲なんですよ。で、これは、ボカロ P のクジラさんっていう人が手掛けてて、まあ、シティポップサウンドになってるんですけど、めっちゃ、なんかもう、ボカロ、ザ・ボカロっていう感じで、まあ、今めっちゃこう、J-POP と K-POP の境目が曖昧になってきてるっていう話をしてたけど、K-POP ではまず聞かないっていうか、すごいんだよね。なんか、ジャニーズとしても、こんな曲今まであんまなかっただろうなっていう感じで、で、まあ、以前にも SixTONES は、ファーストアルバムの中に収録されてるうやむやとかで、めちゃめちゃゴリゴリのボカロっぽい曲もやってたりするんですけど、こういうのアイドルやるんだと思って、しかもそれもめっちゃ表現として聞いててすごい楽しいし、めっちゃいいんですよ。でも他にも、まあ、バラード曲だったら、エバーラスティングとか、チルな曲、グッドタイムスとかも入ってて、まあ、とにかく振り幅が広いんですね、このアルバム。まあ、ストーンズ本当にいいなと思って、いろいろ今聞いてみてるんですけど、 まあ本当に今言ったように振り幅がとにかく広い。どんな曲でもこなせるっていうか、逆に言えばこの人たち多分表現できないものないんだろうなっていう圧倒的信頼感を覚えました。今まで自分のなんかアイドルの何経歴、アイドルを推してきた経歴みたいなところを簡単にざっくり言うと、まあ一番最初にアイドルにハマったきっかけは少女時代なんですよ。で、少女時代のジニーって曲があるんですけど、まあ日本のデビュー曲にもなってるけど、その曲とか聞くと、本当に音数が少なくて、まあ、いわゆる J-POP って割とロックベースに生まれてきた音楽っていう感じだけど、K-POP ってこうヒップホップだったりとか、ロックベースじゃないからそもそもが。なんか、すごい衝撃を受けたんですよ、その音数の少なさとか、その音数の少ない中で、歌唱がものすごいかっこよかったり、尖ってたり、ダンスが印象的だったりとか、そういうのすごいハマってしまって、で、まあそっから少女時代にのめり込んでいくんですけど、少女時代が好きになると、少女時代が歌ってた他の K-POP とか聞き始めたりとかして、他のグループの K-POP とかにもどんどんズブズブハマっていって、まあ、K-POP 全体を見渡すようになっていって、どんどん K-POP を好きになっていく。まあその過程の中でやっぱり日本のアイドルよりも絶対韓国の方がいいみたいな そういう愚かなことを言ってしまってた時期もあるんですよ、中学生ぐらいだと。まあ中学生ぐらいだからね、そういう時期もあったりするよ。で、なんか日本のアイドルよりも絶対 K-POP がいいっつって、何でもかんでも韓国のものを称賛してたりとかしたんですけど、なんかあるタイミングで高校生ぐらいかな、友達がめっちゃ Perfume がいいっていう話をしてて、聞いてみたら、確かにいいんですよ。K-POP にはないし。で、あれ？って思っていろいろ聞き始めて、で、まあその中にき、あの、AAA だったりとか、それこそハロープロジェクトだったりとか、いろいろ聞いていく中で、まず、ステレオタイプとして持ってた日本の J-POP の音楽は、なんかダサいみたいなものっていうのも、全然違うってことに気づくし、まあ、加えて、そのアイドル像みたいなところで、まあ、よく韓国のアイドルは洗練されていて、日本のアイドルは逆に、すごくなんて言うんだろう、成長をみんなで見守るみたいなアイドル像だっていうステレオタイプがあると思うんですけど、それも間違ってたなって気づかされたんですよ。だってハロープロジェクトとかはまさに、どっちかっていうと K-POP 寄りの価値観、もう洗練されたものを見せてくれるっていうところがあるから、本当に歌も踊りもすごいし、なんか、日本のアイドルの中にもすごいこうグラデーションがあって、で、逆に言えば、韓国も2013年あたりから、これ前にも話してると思うんですけど、もうね、何を話してないか覚えてない。2013年あたりから、プロデュース101が始まるんですよ。で、オーディション番組が始まる中で、みんなで成長を見守るっていうことを韓国の中でもすごい大切になってきてて、で、今出てくるアイドルグループとかも、もちろん歌うまいんだけど、なんかやっぱり、ちょっと荒削りな部分があって、みんなで成長見守ろうよみたいな、そういう価値観って、ふんだんにあるんですよ。自分が見てた2010年代の、第2世代とか言われる K-POP とはもう比べ物にならないぐらい、その成長を見守るっていう文化が根付いてる。だから、もうなんか、日本のアイドルと韓国のアイドルをステレオタイプで語るっていうのはもうナンセンスっていうか、できないんですよね。なんかそうなってきてて、そんな中で、やっぱいろんなアイドルを見ていくっていうのが一番楽しい楽しみ方というか、一番、なんて言うんだろうな、きっと、すごく、心躍ると思うんですよ だから、なんか、イメージに縛られたりとかせずに、いろんなアイドルを視野広く見ていった方がいいなっていうのを、改めてストーンズ見てて気づかされましたね。はい。異常な長さ、前説 前座で喋りすぎるっていうのをやってしまいましたけど、そんなところで行きましょう。今週のスヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。 スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。トゥマカワとはトゥーマッチなくらい可愛いの略。トゥマカワシンドロームはアイドルオタクで Z 世代大学生の僕スヌーピードッグがトゥマカワのアイドルの話からジェンダーやライフスタイルなど様々なトピックについてざっくばらんに話していく番組です。スヌロムをお聞きの皆さん、こんにちは、スヌーピードッグです。いやー、もうなんか2週間ぐらい空いちゃったんじゃないですかね。ごめんなさい、待ってくださっている方、皆さん、本当にごめんなさい。気づいたらめちゃめちゃ暑くなってきて、皆さんどうされてますか最近。本当暑いですよね。まあなんか2週間とか期間が空くと、そりゃハマるよ、いろんなものに。まさかのストーンズにハマったっていう話をしたんですけど、本当に楽しくてアイドルを見ているっていうのは、なんか、幸せですね、日々。いろんな曲があるっていう話したんですけど、リミックスとかも超良くて、最近だと、これも YouTube に上がってるからちょっと聞いてみてほしいんですけど、共鳴っていう曲があるんですよ。共鳴って曲もともとすごくいいんだけど、これでリミックスバージョンで、なんだっけ、ブレイブマーチングリミックスみたいなやつが上がってるんですよ。これが、なんか、いわゆる K-POP 界隈でいうところの、ドゥンバキ。Mnet のやる、キングダムとかクイーンダムっていう番組があって、Mnet って本当にドゥンバキが好きで、何でもかんでもリミックスかけて、ドゥンドゥンバキバキさせちゃうんですけど、それは僕はあんまり良くないと思ってるんですけど、たまにいいのがあって、なんか、いいドゥンバキのサウンドになってるのが、この共鳴の、ブレイブマーチングリミックスだったんですよね。めっちゃ良くて、なんか、音的には、アイズワンのフィエスタみたいな音がずっとバックで鳴ってて、超かっこよくて、これ本当にめっちゃいいから聞いてみてほしい。なんか、この番組めっちゃ K-POP オタクの人が聞いてるって勝手に自分が思ってるから、めっちゃ K-POP 前提で話してしまったんですけど、まあ、アイズワンのフィエスタ知らないっていう人がいたら、そっちも聞いてください。そんな感じですね。あと、さっき少女時代の話をしたけど、少女時代ついに15周年を迎えまして、最近までは、ちょっと途中で、なんて言うんだろう、分離してしまって、少女時代完全体、今8人なんですけど、完全体じゃない形での活動っていうのをずっとしてたんですよ。ユニットみたいな形で。でも今回15周年で、完全体でカムバックすることが決定しました。8月なんですけど、本当に楽しみですね。僕はマジで K-POP の入りが少女時代で、それからもうずっと少女時代が大好きだったから、少女時代がこう、今言ったみたいに分離してしまってからは、アイドルのガチの推しがあんまり見つからずにうだうだしてて、で、気づいたら去年、突然日プ2にハマり INI というグループを推し始めたっていう経緯があるんですけど、いやー、久々にね、自分のなんか根幹みたいなものを作ってくれてる、アイドルが好きっていう気持ちのね、根幹みたいなところにある少女時代がね、完全体で戻ってきてくれるっていうのは本当に幸せです。ぜひこの機会に少女時代の曲もいろいろ聞いてみてほしいなっていうふうに思います。
スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。
今週は僕が最近見たコンテンツを紹介していこうと思います。最近一本映画を見に行きまして、それが韓国映画でベイビーブローカーです。ベイビーブローカーは是枝監督の作品ということもあって、日本ではものすごく話題になっている作品でもあるし、韓国でももちろんすごく話題作になっています。前作の万引き家族でカンヌ映画祭の最高栄誉パルムドールに輝いた是枝裕和監督が韓国で撮影した映画です。主演はアカデミー賞の作品賞に輝いたパラサイト半地下の家族っていう映画がありますけど、半地下の家族のアッパ、お父さんを演じてた 盟友ソン・ガンホが務めていたり、また盟友カン・ドンウォン、ペ・ドゥナ、そして韓国で最も人気の高い歌姫アイユ、イ・ジウンが出演しています。もう出演者が本当にとにかく韓国映画が好きな人にとってはびっくりするぐらい豪華だと思いますし、まあ、加えてあの K-POP が好きな人にとってもあのアイユが出てるっていうのは結構衝撃というか、ものすごく関心の高い事項になってくるのかなっていうふうに思います。まあ、前にも話したと思うんですけど、 K-POP ってやっぱり韓国内ではあんまり人気がなくて、なかなか聞かれないっていう特徴があるんですけど、一方で IU はまあ、アイドルとしてのキャリアを進めてきて、まあ、近年はアイドルっていうよりはアーティストとしてものすごくこう人気が高くて、韓国内でもまあ常に何かリリースをすれば1位を取り続けるような、そんな歌姫なんですけど、本当なんか演技までできちゃうなんてね、ずるいよずるいってめっちゃ思う。そんな IU が出てたりとか、あとカンドンウォンとかはね、僕昔ベスティっていうアイドルグループが好きだったんですよ。すごく綺麗で歌も音楽もすごくいいグループだったんですけど、あの EXID っていう結構有名な K-POP ガールズグループがあって、その EXID からのれん分けしたグループがベスティで、そのベスティが出してるラブオプションという曲があって、その中にカンドンウォンが出てくるぐらい、すごく人気の高い俳優さんですね、カンドンウォンは。はい。そんなキャストの映画になっています。まあ、簡単にあらすじについて話していきましょう。古びたクリーニング店を営みながらも、借金に追われるサンヒョンと、赤ちゃんポストがある施設で働く児童養護施設出身のドンス。ある土砂降りの雨の晩、彼らは若い女ソヨンが赤ちゃんポストに預けた赤ん坊をこっそりと連れ去る。彼らの 裏家業はベイビーブローカーだ。しかし、翌日思い返して戻ってきたソヨンが赤ん坊がいないことに気づき、警察に通報しようとしたため、二人は仕方なく白状する。赤ちゃんを大切に育ててくれる家族へも見つけようとした。という、言い訳に呆れるソヨンだが、成り行きから彼らと共に養父母を探しに旅に出ることに。一方、彼らを検挙するためにずっと尾行していた刑事、スジンと後輩のイ刑事は、是が非でも現行犯で逮捕しようと静かに後を追っていく。赤ちゃんポストで出会った彼らの特別な旅が始まる。ざっくりと、こんな感じの物語になっています。これから先、ちょっと、なんだ?ネタバレっぽいこと?もう話してしまうかもしれないから、もともとベイビーブローカーを見に行こうと思っていて、絶対ネタバレとか、お前すんじゃねえぞっていう人は、ここで聞くのをやめてください。逆に、今までベイビーブローカー知らなかったとか、見に行こうか迷ってるけど、このままだといかないかなっていう人とかは、一旦このまま聞き続けてほしいなっていうふうに思います。まあ、幾重にも倫理的な課題を提示する本作なんですけど、まず簡単に赤ちゃんポストっていうものが出てきましたよね。これがどういうものなのかっていう説明をしていこうと思います。日本では熊本県の慈恵病院のコウノトリのゆりかごがすごく有名ですよね。目的は小さな命を守ること、そして妊娠出産、育児など様々な悩みを抱える女性や望まない妊娠をした女性の悩みを聞き、問題の解決につなげる活動っていうのも行っています。人工妊娠中絶が、や育児が困難な場合、育児放棄だったりとか、ネグレクトね、まあひどい時には殺人とか、遺棄っていうことに、そういった犯罪につながりやすいっていう傾向があって、まあこういう悲しいニュースっていうのは本当によく聞くし、すごく辛いことだなっていうふうに思うんですけど、まあ、そうした問題っていうのを回避して子供を守ったりとか、またお母さんを守ったりするために作られたのがこの赤ちゃんポストっていうもので、まあ、もともとドイツだったりとかでは盛んに行われていて、海外から持ち込まれたものになっています。 まあ、当初これが作られるってなった時には捨て子を助長するんじゃないかっていうような批判もあったりしたそうです。ただここまで聞いて、まあ、すごく違和感に感じることもあったと思うんですけど、やっぱり妊娠って女性一人でできることではないじゃないですか。女性一人でできることではないんだけど、いざ中絶ができなかったりとかなった時に産むっていう選択をして、消極的にそういう選択をせざるを得なくて、でいざ子供を授かったというか産んだ後に、なかなか生活も苦しくて誰にも相談できないってなって、そこでまあ殺人だったり遺棄っていうことにつながってしまうのは本当に悲しい話ではあるけど、まあ一方でなんて言うんだろうな、理解できないことはないというか、それほど女性一人に責任を押し付けてしまうような社会っていうのが今現在広がっているんじゃないかなっていうことも挙げられるように思いますよね。で、いざ、子供を授かって自分の意思に限らず産むことになってしまった時に育てるのは女性になってしまうというのはすごく悲しいことだから、その女性の生活や子供の命を守るために重要な役割を果たしているのがこの赤ちゃんポストです。慈恵病院では今話したような取り組みに加えて、内密出産っていうものを希望する女性の引き受けっていうのも現在行っているそうです。内密出産というのは、出産したことを他人に知られない権利、そして赤ちゃんの出自に関わること、情報というのを知る権利というのを両方担保された状態を目指す仕組みになっていまして、ただこれ、今現在法律がない中で模索しながら、こう手探りでこういう活動を行っているそうです。実はこの慈恵病院が民間の病院であるっていうことからも伺い知れると思うんですけど、赤ちゃんポストの取り組みがこれだけ民間で行われるっていうのは、行政の支援だったりとか行政指導ではないっていうことがすごく重要であって、行政の支援の不足っていうのは社会的な課題としてずっとあるものになってます。この鳥のゆりかごが設置されて運営され始めたのが2007年のことなんですけど、それからかなりの月日が流れてますよね。でも行政だったり立法のセーフティーネットっていうのは十分に整備されてないのが現状でして、最近も北海道で同じような赤ちゃんポストを運営しようとした団体があったんですけど、なかなかその行政的な支援っていうのができないまま、すごく対立状態に陥ってしまったっていうニュースがあったりして、まあ、なかなかホットな話題なのかなというふうにも思います。さあ、物語、この映画の話に戻っていくんですけど、是枝監督がなぜこの映画を撮ろうと思ったか、なぜ赤ちゃんポストを題材に映画を撮ろうと思ったかっていう話を、インタビューの中でされていたんですけども、慈恵病院の赤ちゃんポストを特集した NHK の番組に出演した際に、実際に自分がこう赤ちゃんポストに預けられたっていう方がゲストとしてまた出演されていたそうなんですよ。でその中で話を聞く機会があって、その出演されてた方が大人になって母親への恨みとかではなくて、自分を産んだことに対する、産んだことで母親が不幸になってないかっていうことをすごく気にしていたっていう話を聞いたらしくて、ね、そこでこう生まれてきてよかったんだろうかっていう疑問を抱えながら生きている様っていうのを実際に目の当たりにした時に、是枝監督がすごく衝撃を受けたっていう話をしていて、その衝撃からこう制作につながっていたっていうことなんですけど、まあ、生まれてこない方が良かったっていう、いわゆる反出生主義っていう考え方っていうのは今現在すごく社会の中でも広がってきているし、まあ、近年すごく注目の高い思想というか考え方にもなっているので、まあ去年ぐらいかな、現代思想っていう雑誌の中でも反出生主義の特集が組まれていて、僕もそれ買って読んだんですけど、それぐらいすごくこうホットな話題になってきているっていうのもあって、まあこの制作にもつながった部分はあるんじゃないかなというふうに僕自身感じました。
TikTok の熊川シンドローム。
はい。物語の、話に戻っていくんですけど、中盤、このベイビーブローカーは、ソン・ガンホ演じるサンヒョンと、カン・ドンウォン演じるドンス、アイユ演じるソヨン、そして その赤ん坊を、また、ドンスの生まれ育った児童養護施設の子供、この5人の旅、いわゆるロードムービーになっていくんですよ。で、ロードムービーっていうのはね、やっぱロードムービーって見て本当に楽しいんですよね。なぜかっていうと、やっぱりロードムービーって人生の縮図なんですよ。なんかやっぱり人生ってよく旅に例えられたりとか、歌詞の中でしたりするじゃないですか。実際、こう、人との出会いだったりとか、それによる衝撃だったり、感情の浮き沈みだったりとかっていうのを表現しやすいのが、ロードムービーの特徴になっていて、まさにロードムービーって本当に人生の縮図として、すごく楽しい内容になっているんですけど、この、ベイビーブローカーもロードムービーとしてもすごく面白い物語になっていて、今までこう、いろいろ話してきている中で、まあ、社会問題を取り扱ってるってこともあって、すごく暗いことに感じた人もいるかもしれないし、真面目な内容だと感じてちょっと敬遠した人もいるかもしれないけど、まあ見ててすごい楽しいですよ。この旅模様っていうのはすごく楽しくて、なんかソヨンが子供を捨てようと思ってたこと、まあベイビーボックスに預けようと思っていたこととか、すごくこう悲観的に感じてしまうというか、悲しいことなんだけど、でもそれを忘れるぐらいこの旅はすごい楽しいもので、だんだんこの5人も疑似的な家族になっていくというか、打ち解け合って家族っぽい形になっていくんですよ。なんか疑似家族をこう演じるようなシーンみたいなのもあったりして、そこがすごく心がほっこりするようなシーンなんですけど、まあ、ここら辺はすごくあれですよね、万引き家族とも似ている部分があるっていうか、本当に是枝監督らしいなっていう部分で、他にも是枝監督らしいなって思ったのは、こういう、まあ、ここに出てくるソヨンだったり、あと、ドンス、サンヒョンっていうのは、それぞれに、まあ、犯罪を犯していたりとかするわけですよ。ベイビーボックスから子供を連れ去るなんてまさに犯罪ですし、まあ、そんな社会の拉致外に置かれた人々の心の交流っていうのを描くことで、なんだろう、拉致外に置かれてる犯罪をして犯したような人なんだけど、その中のこの交流を通して、なんだろう、社会の中でこう見落とされてしまうような善、なんかこの人たちがどうして犯罪を犯さなきゃいけなかったのかとか、なんて言ったらいいのかな、もちろん犯罪を犯すこと自体は悪であることには変わりないんだけど、そうなる過程で背景っていうのが必ずあるわけですよね。それがまあ理不尽な動機だったら、その犯罪者っていうのは拉致外に置かれてしまうものだと思うんですけど、なんて言うんだろうな、犯罪を犯す過程が社会的な課題に基づいていたりしたときに、なんだろう、犯罪を犯さざるを得ない状況がそこにあったこととかってすごく見落とされがちで、そこに目を向ける人も全然いないのがよくあることだと思うんですけど、そこにこううまく焦点を当てながら、そんな人たちの心の交流善みたいなものを描いていくっていうのは、まさに是枝監督がこれまでにやってきたことにつながっていくのかなっていうふうに見てて思いました。この疑似家族のつながりっていうのを通して、まあ、一時母親であることを捨てようとしたソヨンが母親になることを決意していくんですよ。で、その中でものすごく印象的なシーンっていうのがあって、まあそれを具体的に言うのは避けるんですけど、多分見たら絶対にすぐにわかると思います。特徴的なセリフがあるんですよ。それを通して、まあ、いろんな境遇を持って集まった5人なんだけど、まあこの鍵括弧付きの家族っていうものの、家族の性っていうのをすごく強く肯定するような話がここであって、このシーンっていうのが、まあ、是枝監督からの赤ちゃんポストに預けられた人々への強い性の肯定のメッセージになっているんじゃないかなって僕自身すごく感じまして、またこの 反出生主義だったりとか、生まれなければよかった、生まれてこない方がよかったっていう感じる人にとってもものすごく強いメッセージになっているんじゃないかなというふうにも思いました。まあこれまでこのベビーブローカーについて話してきたんですけど、ただ一方で、まあちょっとなんて言うんだろうな、こう手放しに称賛できない側面っていうのも僕自身は感じていて、例えばその出自がゆえに生まれてきたことに後ろ向きな思いをしている人たちを肯定する一方で、母親になることを一度やめようとしたソヨンが母になることを選ぶ、またそれを男たちが守ろうとするっていう姿って、ある種ものすごい母性神話になってるっていう側面があると思うんですよ。女性が、まあなんかこう、女性は母親になっていくべきだみたいな、価値観っていうものに、そういうステレオタイプみたいなものに、最終的に、落とし込んでいってしまっているようにも感じるし、そこら辺はすごく、まあなんか、ある意味、批判的な目線で見る必要もあるのかなっていうふうにも感じました。その、さっき言った、すごく印象的なシーンについても、ソヨンが例の印象的なセリフっていうのを、いうことで、ものすごく強引に、母性みたいなものを家族に与える存在になってしまっているっていうのについても、またすごくこう、批判的な目線で見るのも重要なのかなと思ったりもして、加えてこの是枝監督が描く疑似家族っていうものって、まあ、結局、こう、家族、まあ、理想的な家族像みたいなもの、理想的な家族像って言うと変だな。伝統的な家族観とかさ、いう団体あったりしますけど、そんなもの存在しないじゃないですか。まあ、いわゆる典型的な家族っていうか、よく見る家族。だから言ってしまえば、あれですよ。なんか、不動産とか、住宅の CM でさ、出てくる家族って、奇妙なぐらい幸せそうじゃないですか。お父さん、お母さんがいて、子供が何人かいて、みんなで笑い合ってるみたいな。それが、ま、なんか、ある種、理想の家族像として、社会に受け入れられているとしたら、ここに出てくる人たちって、そこから外れたというか、まあ、意図せずですけど、そういう家族像からはぐれてしまった人たち、なんですけど、是枝監督がこういう、万引き家族だったりとか、このベイビーブローカーで作っていく、疑似家族みたいなものって、ある意味ものすごくその理想の家族像みたいなものに落とし込んでいっている側面があると思うんですよね。それにすごく、まあ、感動はするんですよ。なんか家族じゃない人たちが家族になっていく様を見るっていうのはすごく感動するし、心の交流としてもすごく見てて楽しいし、いいものなんだけど、ただ一方でやっぱりものすごくステレオタイプな家族像っていうのに落とし込んでいってるだけなんじゃないのって感じる部分もあったりして、なんかこう複雑な気持ちにもなるなっていう風に感じました。まあこのベイビーローカーって作品は本当に見応えがあったし、まあ、僕は見ててすごく感動しました。なので紹介してるんですけど、こういういろんな問題に触れながらもしっかりロードムービーとしても楽しめる楽しい映画になっているんで、ぜひこの話、僕の話を聞いて気になったっていう方は見に行ってみてほしいなっていうふうに思います。現在も映画館でロードショー中だと思いますので、ぜひ調べて見に行ってみてください。
スヌーピードッグの熊川シンドローム。
今日は最近僕が見たコンテンツ、ベイビーブローカーを紹介したんですけど、まあ、なかなか、なんて言うんだろうな、僕の中でも感想がまとまりきらない部分がすごくあるし、まあ、社会問題もふんだんに扱われているということで、それについてすごい説明するのも難しいから、なんかこう、間違ってることがあったりしたら心配だし、なんか、うまく、紹介できたか、不安なんですけど。 気になったら見に行ってほしいですね、本当に。前回、スヌロムの中で、投票を言って外食するんだの話をしたと思うんですよ。参院選がこの間ありましたね。皆さん投票行きましたか？そして、投票に行った後、外食行きましたか？僕は日曜日に、当日に、選挙の当日に投票に行きまして、その後、弟と一緒に投票に行ったんですけど、弟と誰に入れるっていう話とかして、それもすごい良かったんですけど、その投票に行って、その後、ロイホに行きましたね。ロイホの話いつか、このスヌロムの中でも話したいな。なんか僕めっちゃロイホとかファミレス好きで、特にロイホが一番好きなんですよ、ロイヤルホストが。ロイヤルホストほんと美味しいし、ちょっとお高めなんですけど、あの非日常感というか、なんかいいんだよね。なんかいいの。なんかロイホに行って、弟と、まあ、ご飯食べ、ちょっと高めのご飯食べて、ドリンクバーでドリンク飲みながら、どうしようこれ、どうなっていくんだろうね。俺らのこの投票をしたのは、投票したことでなんか変わっていくんかなみたいな話とかを、ぼちぼちしながら、だらだら過ごして、めっちゃいい時間でしたね。やっぱり、なんか、投票行って外食するんだは、投票すること自体も意味があるし、毎回選挙のたびに、選挙があるたびに、ザ・ピースを思い出して、投票に行こう、外食食べるか、っていうことを思えるっていうのも、すごい心温まる曲なんですけど、この、選挙と生活っていうのが、なんか、うまく結びついて、こういう時間が生まれるっていうことが何より愛おしいなと思って、めっちゃ良かったですねっていう相場をしてみました。さあエンディングです。スヌーピードッグのトゥマカワシンドロームは、こんな話をしてほしいといったご要望にはどんどん答えていくつもりです。リスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。今選挙の話しましたけど、投票に行って外食したみんなっていう話とかも ぜひ送ってほしいなと思います。相場な、どしどしお待ちしてます。あと、あれですね。底なしに明るいのになぜか泣けてしまう曲。底泣けソングっていうのも募集しているので、ぜひたくさん送ってほしいなと思います。送り先は番組メールアドレス snoopydog.in@gmail.com snoopydog.in@gmail.com snoopydog のスペルは snoopydogg G が2つでドッグです。このさ、 G が2つでって GG ってなってるのさ、少女時代思い出しちゃうんだよね毎回。ガオジェネレーション毎回 GG で、えいよ GG ってなって少女時代思い出しちゃうっていう TMI を喋っちゃったんですけどまあ、あと概要欄にも番組の投稿フォームを貼っているので、そこからもご応募いただきます。その方が割と楽かもしれませんね。 Twitter ハッシュタグスヌロム、カタカナスヌロムでもツイートもお待ちしています。それではここまでのお相手はスヌーピードッグでした。今週も頑張っていきまっしょい。スヌーピードッグのトゥマカワシンドローム。